カピー有利の有利な話エピソード7。はい、7ですね。もう実は
ところがさ、これ結構久しぶりじゃないか、はい、
そうなんですよね。
6と7の間が
だいぶ空いてしまいましたね。
どのくらい空いたの？前6っていつ撮ったんだっけ？
6はかなり3週間ほど前かと。
やばいよね。
やばいですよ。ちょっと気まぐれで、
リスナーに対しての裏切りかみたいな、
はい、すみません本当に。
いくらさ不定期配信とはいえね、はい、
まさか3週間、ね、私も思ってませんでしたよ、
ね、意外ここのなんか喋り聞いてる人たちいかにもあなたを責めてるようだけど、はい、私が忙しかったんだよね実は、
はい、まあ、お互い忙しいということです
いません、ね、私のせいでございます。来たんだよなんかさ、
はい、
リスナーの人からさ、
はい、
あのエピソード7まだですかまだですかってさ、
そうですよね。
いやって有利がいけないんですよって人のせいにしといたけどさ、
まあまあまあ私のせいかもしれません。
なんかさみたいなさ、だだこねるからこういうことになってますとかね、
はい、すみません、
うん、お互いなすりつき合ってるという仲がいい。
マコピは忙しいですからね。いやいやいや、気ままに行きましょう。これ
そうですね。
はい。
さすが優雅だね。久々にだよこの優雅な雰囲気。
久々、はい、そうですね。お久しぶりですね。
まあ、しつこいぐらいに言うけど、この香り、
うん、香り、
フレグランス、オーパラディ、
オーパラディも健在ですね。
いやこれがさ、嗅がなかった3週間がもうなんか曇ってるよ。
美味しいですよね。
心が花も、
はい、
うん、曇ってる。久々すっきり。
よかったです。
ということでね、
はい、
久々に会ったあなたは、
はい。
いつもの定型アクションのような質問だけどさ、
はい、
元気なの？
元気ですよ。変わらずにしたよ本当に。
なんか元気っていうのはいいことなんだけど、変わらないっていうのもいいことだと思うんだけど、刺激がないとかそういうマンネリ的な部分に陥ってない？
どうなんでしょうね。まあでも日常の中でこう小さな幸せをたくさん見つけていってるような気がしますよ。
なるほどね、らしい発言ですね。小さな幸せを拾い集めて、
はいはい、
あ
ートータルしてこう幸せみたいな、
なんかこうね、は
い、
大きくなって
常にこうやっぱり一日丸こう常に幸せっていうことはなかなかもないですけど、でも小さい幸せをこうかき集めれば幸せかなっていうような感じで生活していました。
あなたってさ、ほら優雅でね、エレガントなんだけど、その考え方もさ、まあ、ハッピーマインドだよね。
ハッピーマインド、なるほど、うん、
そうじゃない？
まあわざわざでもこうマイナスなことは、マイナスのことも考えることはもちろんありますけど、うん、まあ、外に発信してもね、あんまりいいことはないですし、皆さんとどうせなら楽しい話をしたいし、ね、などと考えておりました。まあ、
はっきり言ってこのお仕事の時しか会わないんだけどさ、まあ、たまになんか食べに行ったりとか打ち合わせ考えたり
ね。そうですね、はい、
で思うんだけど、こう7回目までやってさ、
7回目ですね。
あとは怒ったりとかさ、
はい、
切れたりとかさ、まあ、俗に言う、
はいはい、
そういう場面って見たことないんだよな。
あ、まあでもこの話し合いでこう切れるってことないんじゃないですか
いやまあね、
急に私が怒り出す、逆にどうしたみたいな。
いやでもさ、おかこムカつくこと言うとするじゃん、
もし
失礼なこととかね、は
い、そうなるかもしれないですけど、
何やったみたいな感じでさ、
はいはい、
でもなんか絶対そういうのないよな。
まあ、今のところ7回まではないですね。
なんか誤解してる人がいて、私の喋りがさ、
はい、
圧がかかるとかさ攻撃的だとかね、アグレッシブだっていうふうに思ってる方もいらっしゃるみたいなんだけど、
あ、はい、
そういう人たちは逆ギレしたりするわけですよ。
あ、なるほど、うん、
中にはね、勘違いした方が、
はいはい、
でもあなたそういうようなニュアンスのフレーズ言ってもさ、全然そういうのがないんだよ。わざと言ってんだけどさ、
そうですよね、そう、わざとだってわかるからじゃないですか、うん、オカピーの曲、ね、キャラでこう頑張ってくれてるんだなっていうのがわかるからなんじゃないですかね。
なるほどね、はい、いやでもエレガントプラスハッピーマインド、
ハッピーマインドは常にこう欲しいですね。
だね、はい、あれポジだね。
まあ確かにポジティブな方なんじゃないですかね、
うん、いや心が洗われるんだよ君に会うとね、とにかく、
まあ、オカピもだいぶ明るめですけどね。
なんか巣鴨のトゲ抜き地蔵に行ったようなさ、
ちょっと分かりません
知らないの豊島区のさ、巣鴨にあるトゲ抜き地蔵っていうさ、高齢者の方が比較的多く集まってさ、でこうなん煙みたいなこう頭とかこうやってやってさ、はいはい、あのね、
あ、
無病息災みたいなさ、
イメージできます。
そうそうそう、で遠い面ぐらいに赤いパンツシリーズとか下着上がってみたいなさ、有名なんだよ巣鴨のトゲ抜き地蔵って言ったら、
はいはい、
そこを思い出しちゃうようなね、あなた顔見てると。
私は巣鴨ですか、
うん、そうそうそう、赤いパンツ履いてんのみたいなさ。
履いてませんけどね、うん、
有名なんで、はい、そこの赤いパンツも歴史があって、赤い下着シリーズって言ってさ、
はい、
うん、ほんとほんと、まあ、これは本当の話ね、
はい、
行こうね今度。
巣鴨に
浄化されに。
いいですね。ちょっとなんかそういうスポット巡りもなんか楽しそうですね、うん、そうだね、
は
い、
あのちゃんとコロナ対策をね、はい、取ってワクチンを打ってみたいなことで ね、
そうですね、その後で行きたいと思います ね、 そうですね。
まあそんなハッピーモードの中さ、
はい、
ちょっと最近残念なニュースが流れたでございますよ、
はい、
まあ、私ね仕事柄ニュースはくまなくチェックしてるんですが、
はいはい、
14日の日だったっけ、今日何日でしたっけ、
今日15なので昨日ですか、
昨日のニュースで、
はい、
ちょっと前になるんだけど5月の30日の日に、
はい、
あの有名な作曲家の小林亜星さんが亡くなっていた
ということが
発表されて、
はい、
私としてはさ、ほら私亡くなった堤恭平さんね、はい、大作曲家の大ファンで、はい、ガチョーンって来たんだけど、
うん、
ガチョン第2弾みたいな感じなんですよ。いや
本当にですね、あんまりこう間を空かずにこう発表というような感じがしますけどね。まあ、
88歳っていう、まあ、結構ね、うんうん、だ、まあ、大往生というふうなことになるのかもしれないけど、うん、
はい、
とてもやっぱりね残念な
ことだったんだけどね。残念ですね、国民的な方が亡くなるとやっぱり全、
う
ん、日本に
衝
撃が走ります ね、
ね。で小林亜星さんってあとはいくつだっけ年、
私は今
25で今年
26になるんですね。26にな
るね、はい、だからあんまり世代的にはさ、こうリアルタイム世代じゃないと思うんだけど、う、ね、
はいはい、
こうちょっとこうふくよかな方でさ、は
い、もちろんご存知ですよ、
わかるでしょ、
はい、
うん、まあ、あの写真とか見ればわかるんだけど、
はい、
で全然知らないと思うけどさ、この人作曲家なんだけど、
はい、
お茶の間に有名になったのはね1974年、
はい、
何年前だ、47年ぐらい前、
結構前ですね、
うん、はい、もう生まれる前かな、
生まれる前ですか
ね、にあの TBS 系でさ、
はい、
もう亡くなっちゃったんだけど向田邦子さんっていう、
あ、はいはい、
すごい脚本家の方がいて、で久世光彦さんっていうすごいプロデューサーの方がいて、
はい、
で組んで作ったさ寺内貫太郎一家っていうドラマがあったんですよ、
はい、
ね、なんか亡くなった人ばっかり出てくるけど、まあ、西城秀樹さんとかね、はい、あのキキキリンさんとか、
はい、
若い時に出てたわけですよ、うんうんうん、でまあ浅田美代子さんも出てたんだけどね、浅田美代子さんは健在だけどさ、
はい、
でこのドラマっていうのはさ、まあ、当然役者が出るんだけど、もし作曲家じゃない、
はい、
で久世さんっていうプロデューサーが全然そういう役者っぽくない色がついてない人を持ってきたいって言って、うんうんうん、パーン持ってきたらしいんだよ、うん、当時ね、
そういう理由があったんですね、
そう、で、あのこう石材屋かなんかでさ墓石とか作ってる設定の職人系の家のドラマでさ、
はいはい、
でなんかすごい当時見ててさ、
うん、
あの、あれ当時見てた、ん、
ちょっと年齢
がサブスクで見てね、
うん、はいはい、
でこうなんか地味な役なんだけどすごい存在感があったのね、
あ、うん、
で久世さんの狙いドンピシャじゃんみたいな感じ で、
なるほど、
で圧倒的に茶の間でも視聴率取ってさ、でこれで有名になったと思うの、おそらく、
あ、そうなんですね、うん、
でみんな顔を知ってる、だから、
はいはい、
キャラクターとして ね、
確かにそうですね、
うん、すごくうまかったんだよね、はい、演技が、
うんうん、
まあ、はっきり言ってそういう役者さんじゃなかったからド素人だったわけだけどさ、
うん、でそれでもインパクトのある演技だったってこと
ですね、でそのイメージが強いのが実はこの方大作曲家なんだよ、
そうなんですよね、
うん、まあ、みんなそうそう知ってる曲で言えばさ、まあ、いっぱい曲あるんだけど、
うんうんうん、
都はるみさんのさ、
はい、
北の宿からって超有名な曲あるでしょ、
はい、
あれとかこの人が作ってるんだよね、
そうなんですよね、
うん、であとさこの人その CD とか、まあ、昔で言えばレコード化された曲もいっぱいあるんだけど、
はいはい、
今ほらアニメってこう結構人気あるでしょ、
人気ありますね、
そういうさなんか子供向けの番組でも、
はい、
結構曲作ってたんですよ、
うーん、
でまあ、あとはもう知らなすぎる世界かもしれないけど、
はい、
魔法使いサリーとかね、
あ、
昔少女たちが、
はい、
みんなチチンプイプイみたいな憧れたようなさ、
聞いたことはありますけど、うん、世代ではないですね、
そうそう、花歌チックに歌うとマハリークマハリータヤンバレーンヤンみたいな感じの曲なんだけど、
はい、
で今私が歌えるようにすげえインパクトがある曲を作ったりもしてたんだね、
うんうんうん、
でその当時この魔法使いサリーとかってすごい大ヒットアニメでさ、
うん、
あと秘密のアッコちゃんとか、
あ、聞いたことありますよ、
あとあのガッチャマンとかさ、
はい、
そういうのも全部作ってた人なんですよ、
有名どころ全てですね、
そう、
はい、
で だからその寺内貫太郎がいい意味でさ、イメージが強いんだけど、
うん、
本当はすごい作曲家で、
うん、
まあね、業界の人は、ね、知ってると思うけどね、
はい、
であともう一つ、あの普通のレコード CD だけじゃなくて、
はい、
あのコマーシャルソングの第一人者みたいな人なんだよ、
うん、
で、まあ、全国的に言うとフジテレビ、
はい、
CX で流れてサザエさんでさ、大体入ってる、はい、今も入ってるのかな、さっき見ないけど、
はい、
日立グループのさ、あの宣伝が入ってて、
はい、
あのよくみんな耳に残ってるはずなんだけど、はい、日立の木っていう曲があってさ、
はいはい、
で、サザエさん見たことあるでしょ、
サザエさんもちろん見てましたよ、
多分が鼻歌歌えば、
はい、
分かると思うんだけど、ジャスラ君大丈夫かな、
大丈夫ですかね、
著作権許可で
大丈夫ですかね、
許してさらっと歌うよ、さらっとこの木何の木気になる木ってやつ知ってる、
知ってますよ、
知ってるでしょ、
それもあ小林さんなんですか、
そう、これ小林亜星さんの曲なの、
すごいですね、
なんかすごい残るんだよね、
はい、
うん、耳にというかハートにというかさ、
うんうんうん、
こういうのをすごいいっぱい作ってた人なのね、まあ、作品はずっと後世にも 残ると思うけれども、
うんうんうん、
いやだから本当に偉大な人なんですよ、
うん、
でここで、まあ、聞いてる皆さんに対してもひっくるめて、
うん、
まあ、皆さんの声が聞こえてこないんでね、
はい、
代表山本優里、
はい、
質問です、
何でしょう、
この小林亜星さんが作った、
はい、
一応は、まあ、コマーシャルソングになるのかな、
はい、
尺にして、まあ秒数にして、まあ、普通曲って15秒とか、はいはい、ね、コマーシャルソングでも
30
秒とかフルバージョンで作ってたりするんだけど、
ね、
はっきり言って多分3秒とか4秒ぐらいの曲で、おそらく今のね現在の人の、まあ、現代に生きる子供から高齢者までおそらく知ってるだろうっていう曲があるんだ、あまりに有名すぎるコマーシャルソング、
コマーシャルソング、
うん、例えばあなた弘前に住んでるでしょ、
はい、
弘前にもまあ、それに関連する、いやコマーシャル売ってる店は必ずある、
はいはいはい、
まずそこの店、
店、
うん、何の店だと思う、
まあ、全国にあるってことですよね、
うん、
スーパーとかコンビニとかですか、あ、
そういい線だね、
うん、
で全国チェーンのスーパーってあんまりなくて、
あ、
で子供ってあんまり行かないじゃんスーパーって、どっちかっていうとフリーでね、
はいはい、
崖だけで行くみたいな、
はい、ないですね、
で言うとコンビニは当たりなのね、
うん、
でコンビニって言っても大体大手3社
確かに、
まあね、あるじゃないですか、
はい、
まあ、セブンとファミマとローソン、
そうですね、
まあ、この中のどっかのコマーシャルソングなんだよ、
よく CM で見る
っていうかね、多分私が鼻歌歌えば、あ、絶対知ってるって思うよ、
本当ですか、
う
ん、何ですか、
すごい短いんだよ、多分 2,3 秒かな、わかる、
何ですか、
そこに行けば大体店でも流れてるかもしれない、
ファミリーマート、
そう正解、ファミマ
で
さ、
え、
行くよ、
はい、
ジャスラック大丈夫か、
はい、
あなたとコンビニファミリーマートってやつ、
聞いたことないわけがないですよ、
これ絶対知ってるでしょ、
はいはい、
でなんかこれ聞くとファミマだなっていう感じがしてさ、
うーん、
これ作ったのも小林さんなんだよ、
幅広いですね、
うん、
でそれはすごい、
このコマーシャル3秒ぐらいでインパクト与えるってすごい難しくてさ、はいはい、いや本当に一瞬でしょ、
はい、
でそういうのもできちゃって
ずっと残ってますもんね、これはきっと
耳に残るでしょ、
うん、
今でも流してるね、多分ね、店内でもこう
流してると思いますね、耳に残ってますよ、
これ小林さんなんだよ、あなたのコンビニか、ミニマート、すごいでしょ、
うん、
だから本当にすごい人だなって改めて、
そうですね、うん、才能あふれる方だったんです
ね、なんかさ、大体再評価されるのって残念ながらこう亡くなった時とかね、亡くなった後って多いけど、うんうんうん、クラシックの ね、
はい、
うん、作曲家たちもさ、
はい、
まあ、でも本当にすごい人だなと思って、
うん、
まあ、ちょっと今日のオープニングはね、その話をしたかったと、はい、まあ、ご冥福をお祈りしますっていう感じなんだけど、はい、小林さんの作品は生き続けますと、
そうですね、これからも生き続けると思います、ね、
今日帰りファミマ行くと、
はい、ぜひ何買おうかな、
歌だよ歌あなたとコンビニね、
そうですね、はい、
ということで、
はい、
早速コーナーをね、
そうですね、
行ってみたいと思いますが、
コーナーに行きたいと思いますね、
うん、何ちゅうコーナーでしたっけ、
と、ゆうりの勝手にオンラインサロンです、
そうね、勝手にね、は
い、勝手にやる分にはをやってしまいますということで、
そうだね、はい、今日は何をやるんでしょうかね、お題は
今日はですね、
うん、
広告についてですね、
広告
代理店 聞いたことありますよね。はい、そこからちょっと派生して最近こうニュースになってたステマ。
ああ、ステマね、知ってます。
最近ねまたこうちょっとまあ昔からあることなんですけど、
それが
ちょ
っとこう最近騒がせてるね。
そうですね、ニュースでステマ疑惑が浮上している かな。
なんか別にうちらはそのステマについて話したいわけじゃない
です、ね、
広告なんだけど、
はい、
まあそこを避けて通れないから一応、はい。まあ、ステマにくっついて簡単に、ね、
はい、
ステマっていうのはある英語の略で、
そうですね、
何の略でしたっけ、
ステルスマーケティングの略です。
横文字、
横文字です。
アレルギー、
またまた横文字、
嫌だ、
横文字アレルギーが発動してしまった。
ステルスとはどういう意味で残暑、
ステルスとはですね、
まあこっそりととかね、
そうですね、うん、
ひっそりと、
はい、やって
しまう、気づかれないように、はい、っていう意味で、
はい、
でマーケティングっていうのはまあ広域の概念なんだけど、
そうですね、売るっていう
概念ですね、うん、まあ、売ったり宣伝するっていうのは、ね、はい、そんなようなざっくりした意味があって、こっそりと気づかれないように宣伝すると、
す、ね、はい、してしまうことをし
てる、もうなんかいかにもそこでやばいなっていう感じだよね。
そうですよね、もうその、まあ、英語だけ聞いただけだと分かんないんですけど、そうそうそうそう、日本語に訳すとあれ大丈夫なのかなっていうところがちょっとあるような、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
でそれを、まあ、マスコミでは略してステマと、
そうですね、
ステルスマーケティングだから、
はいはい、
ホイップに、あ、違うか、
ホイップに、
まあまあまあ、まあ、何でも略す時代でね、
そうですね、
そうそう、ステマと言って、はい、で最近なんかどっかの局のね、
そうですね、
方がステマじゃないかと、
は
い、まあ、ステマだとは、ね、言い切れてないみたいだけども、
ま
あ、
日本になってしまうね、うん、それはちょっと
あで、あのよく見かけるのがそのテレビ局の話というよりかはさ、あともこう SNS とかやるじゃないですか。そうです
ね、はい、
で、まあ、タレントさん、有名なタレントさんが例えば何かの商品を写真載せましたと、うんうんうん、
はい、
で、これこんなとこが便利です、使ってます、うんうん、それも悪くないよね。
悪くないです、それはもう個人の感想な
ので、
う
ん、でそれを見た人が、ってこの人がいやね、使ってるなら、うんうん、私も使いたい、買いたい、
うん、
そこまではいいんだよ、
うん、
だけど
そこです、ね、
ステマってなると、
はい、
実はその裏で、
はい、
そのタレントさんとか有名人の方 ね、
う
ん、
そうですね、
が実は企業から頼まれて、
うんうん、
お金をもらってそれをやっちゃうと、うん、ステマになって
違法になってしまいますね、
違法、要は詐欺、はい、詐欺と同じになっちゃうんだよね、は
い、広告っていう風にこう大々的にやらずに、
そうそうそうそう、
さらっとこう自分があたかもこう使ってていいと思ってるような感じで宣伝する、
そうそうそうそう、
でそれでこう裏からお金をもらうっていうことですよね、
うん、だから堂々とさ、よくほらあのアドっていうんだけど AD とか出てきてさ、
うんうんうん、
うざい広告があったりしない、これ消すのにサブスクしてさらに課金すれば消し、はい、消せますとかさ、はいはい、でああいう風にうざいけど、
はい、
ちゃんとね、
あの
通すとこ
通して ね、
通してね、
て
宣伝料も払って、
はい、
みたいなことでやればそれが公正な宣伝になるんだけども、
ね、
はい、いやいやいや、それ隠してやるのはダメでしょみたいな、
うんうん、
だってそれは違法だもんね。
そうですね、それが違法になってるんですけど、結構やっぱり SNS がこう今盛んになってるところで、インスタだったり、
うん、
ツイッターだったり結構見受けられますよね、う
ん、で SNS に強いあなたはさ、
はい、
広告ってちゃんと広告って出てるだろ。
出てます、
出てるんだよ、
はい、
だから微妙なんだよ、ステマの、
ね、
記事っていう、記事っていうか何ていうの、はい、投稿っていうの、
はい、
分からないみたいな、
そうなんですよね、
まあ、そこをついてこられてるイメージもあるんだけどね、
はいはい、
でもそれはさ、みんなあの楽しくさやってる SNS に対する冒涜だなみたいな気はするんだよな。
これをいいことになんかこううまく使われてるような感じはちょっとなんかこう否めないですよね、うんうん、
で、まあやってる人がうんぬんかんぬんというよりも私たちも勉強して、
うんうん、
そういうのを覚えときたいねっていうのが今回のことなんですよ、
う
ん、
そうですね、これはステマっていうのはある世の中にあって、まあってというかあまり良くないことなんですけど、うん、ちゃんとそれは 見分けて自分で判断できてっていうことが大切ですね。そうそう、
だってもしステマの商品買ってさ、
うん、
なんじゃこれやみたいな感じだったら損した感あるじゃん、
う
ん、
そうですよ、
そうはなりたくないなみたいなね、
うん、SNS をこう楽しく見てる方がちょっと損をするのは、うん、ことなんかなっていうような気持ちですよ ね。
で、まあステマっていうと近代的な言い方かもしれないんだけど、昔よく桜とかさ、
は
い、やらせとかあるじゃない、
ね、はい、
まああれも一種のステマなんだよ
ね。そうですね、
うん、だからまああの広告はさ、うん、堂々とやりましょうよと、
はい、しっかり、ね、
頑張って広告費払って、
はい、
で堂々と宣伝しましょうよというふうに言いたいです
ね。
ま
あこうやってステマが来てるっていうことはですね、広告がそれだけ
重要視されてるところなんだ
よ。
そう、ステマをやってまでみんなに知らしめたいだけの威力があるのが広告だから、今回広告をやるわけで、
そうなんです。
ただなんか尺もう20分ぐらいいってますよ。
あっという間ですね。
お姉さん大変ですよ。
待ってましたね。
大変ですよ。で、まあ、ざっくり言えばさ、
はい、
広告代理店ってなかなか馴染みがない言葉で、
そうなんですよね。あんまりこう私日常生活で広告代理店っていう言葉をあんまりこう耳にすることってあんまりないんです
ね。だね。あなたがいる青森県って広告代理店でかいところってある？
あんまりないんじゃないですかね。パッと思い浮かばないです。
あ、
ね、
あの日本で考えた場合さ、
はい、
あのまあ、売り上げで言っちゃうけれども、
はい、
日本で一番大きな広告代理店売上順に行くとさ、
はい、
電通っていうところが1位なんだ、圧倒的な。あの電通ですよ、
天下の。ですよ、
うん、東京日本社がちょんとある。
すごいですよね。
まあ、大体東京に集まってるんだけど、
はい、
で、まあ、あるデータによると、
はい、
博報堂とかさ、
うん、
あとあの最近ネットとかがね、インターネットとかが、はい、普及されてるからサイバーエージェントとかさ、
そうですね、
まあ、ちょっと新しい系のね、
はい、ちょっと浮上してきましたね、
最近。うんうん、
はい、
でもう電通は、まあ、今資料見てるけどさっき言って、
うん、
ダントツなんだよ。
ダントツですね、
うん、で、まあ、この後広告代理店とは何かってざっくり説明をしたいんだけれども、電通はこれだけでかい会社だから、
うん、
あ、電気会社じゃないですよ。電気の電に通るって書くよね。で、あ、東京電力とかね、東北電力じゃないからね。うん、電通っていう広告代理店で、
はいはい、
でこれだけ規模がでかいから、去年だったかな、あのコロナ禍で持続化給付金っていうさ、
あの、
企業へバックアップのお金を振り分けますって、はいはい、国からね、
はい、
あれを委託されたり、電通がやってんだよ。
すごいですね、
うん、とか最近で言うとオリンピックやる方向で動いてるけれども、
はいはい、
あれの聖火ランナーを取り仕切るとかさ、
うん、
もう
グローバルだよ ね、
そんな聖火ランナーって言ったらさ、
広告代理店とはいえどもイベントなど結構いろん
なところに、ね、イベントを手掛けるし、
はい、
当然宣伝ね、コマーシャルとか、
うんうんうん、
そういうのも全部やるんだけど、それだけの力がある会社なのね。
かなり大きいですよ、はい、
だから逆に言えばさ、例えばうちらがさ、
はい、
あのポッドキャスト宣伝に出そうでっつったけど、
はい、
額が違うぜ。
すごいですよきっと。
でさ、なんかその代理店とは何かっていう前に、そういう話からした方がみんな食らいついてくるんじゃないかと思うん で、 うで、ね、ちょっとあなたにさらに問題です。
何でしょう。
例えば電通とかの大手広告代理店のイメージでさ、
はい、
要は広告を作って出すわけですよ、
はい、
で、あなたは大体その広告料っていくらか分かるっていう話で、
広告
料、例えば全国紙、読売新聞、
かなり大きい新聞があ
ります、ね、うん、に、まあ、ペラペラめくってるとさ、
はい、
もう1ページ全部広告、全面広告って
あるじゃない。 あ、 ありますね、はい、
あれちなみにさ、どっかの企業が、まあ、でかい企業だよね、
はい、
ポンって広告打ったらいくらだと思う、はい、大体。
私あんまり新聞こう見ないので、
大体よ、新聞だって一部大体今200円とかそのくらい、
はいはい、
なもんなんだけど、あの全面広告、
高くても100万ぐらいとかじゃないですか。
ぷっぷー、あーたね、
はい、
甘く見んじゃないわよ。
甘く見てますね。
だってね、おね言葉になってたらよくわからないからね、はい、いやこれね、まあ、そのいろんな時期とかね、タイミングによっても違うんだけど、
はいはい、
うん、千万単位です。
高いですね、
あの一面がだよ。
すごい効果ですね。
すごいよ、
その値段を出してまでも
それだけ取り返せる効果があるんだよ。ちなみにさ、嵐今活動休止したけどさ、
はい、
まあ、なんか私にまつわる人でさ、嵐のファンがいて、
はいはい、
あの嵐でも読売に全面広告バーンって打ってた時があってさ、すげえなジャニーズとか思ったよ。
すごいですね、何千万の広告ですね、
うん、そう、それでも取り返せるんだよ。
すごいですね、
うん、
広告の威力、
威力はすごいんだって、
うん、それこそいろんなところ で、 で、まあ、紙媒体もそうですけど、そうそうそうそう、テレビもそうだし、
コマーシャルね、
はい、
コマーシャル、はい、まあ、あなたのところローカルコマーシャル入るかもしれないけど、
そうですね、はい、
あの実はテレビ局ってさ、
はい、
全国で流すやつも挟まってて、
あ、
なんだろう、動くコマーシャルっていうんですか、
はい、
あれは全国系なのが大体多いんですけども、
うんうんうんうん、
あれちなみにさ、
はい、
まあ、大体15秒単位なのね、あれね、
うんうんうん、
長いやつは30秒バージョンとか1分とかあるけれども、ね、はい、もし15秒1本流す、
はい、
あまりないけどね、大体 何20本も流すけど、仮に単位として15秒のコマーシャル1本流したら、まあ、日本テレビとか、
はい、
TBS とかフジテレビとかテレビ朝日とか大体いくらだと思う、
1
本だよ、1回
15秒にかけるお金ですよね。
だね、
もう高くても10万とか、
ブッブ
ー、また甘く見ました。
甘く、甘いね。1本はさ、大体40万からな、7、80万って言われてるんだよ。
15秒で。
15秒で。1回だよ。大体あれ、1日何十回か流れるじゃない。
はいはい、
それが1ヶ月とかさ。
すごい額になりますね。
すごい、かける何十っていうことになるから、すごい額なんだよ。
で
プラスさ、ああいうのってさ、
はい、
あのタレントとか使うでしょ、うんうん、それはまた別途のギャラだから
ね。ですよね、
うん、でそれを払ってまでももう億単位だろうな、多分な。
すごいですね、うん、
で凝ったコマーシャルだとその制作費にもねお金かかるし、
うんうんうんうん、
それでも企業は打つんだよ。
すごいですね、
広告をね。すごいよね、それだけの効果があるんですよ。
何気にこういつも普通に広告って見てますけど、
うん、
自然とこう頭に入ってますもんね。
そうだね、
何回も見る CM とかってやっぱり、あ、なんかこうお店に商品があると、うんうん、この CM 見たってなってやっぱり買いたくなるっていう、うん、
そうそうそう、
自然とその効果にな
んですよ、
はい、
まあ大体の目安で言うとラジオ、
はい、
大体20秒スポットって言われてるんだけども、
はい、
これが大体7万から10万ぐらい。
うん、
うん、今ネットとかのね時代になってるんで、まあ、それはそれでそういうシステムになって、
ね、はい、またネットもね違うシステムがある。そう、
ここまで説明してみんなの興味を引いたところで、
はい、
さあ代理店とは何かと、広告代理店ね、
はい、
要はお金を出すのは企業なんですよ、どっからね。
そうですね、
まあ、トヨタでもどこでもいいじゃないですか、
はい、
でその企業はお金を持ってなきゃいけないんだけれども、
はい、
あくまでもトヨタで言えば自動車作ってるわけであって、
うんうんうん、
広告の専門家じゃないんだよ。
そうですね、
だから依頼するんですよ、
はい、
あのタレント使ってこんなイメージのコマーシャル作ってよとか、
はいはい、
ね、新聞に広告打つの原稿作ってよとか、
うんうんうん、
でそういうのをタレントも全部ブッキングっていうんだけど、うんうん、お約束して撮影して、はい、カメラマンとかなんだろうかんだろう、全部集めてきてっていうクソめんどくさいことを全部まとめて、
結構大変な一連の流れを、
そうそう、やってくれるのが広告代理店 で、はい、
でね、
要は代理でそういう広告を作ってくる会社なのね、もともとだから代理店っていうんだよ、
うん、
でそこに企業は自分がさ広告屋さんじゃないから、
うんうん、
みんなほとんど頼むわけよね、
うん、
で頼まれた強い代理店電通さんみたいなさ、は
い、
ところはガチョーンみたいなさ、はい、ヒット作大体でも頼む時にさ、まあ、私からしてみても素人だから、
うんうん、
わがまま放題だよね、あこんな感じで、うん、こんな感じで、ね、こんな感じで無理ですみたいな感じなんだけどさそれをかっこいい CM したりとかさ、
はい、
でやってくれるのが、はい、すげえ広告代理店。
これだけいろんなところに広告があってそれをこう担ってるのは広告代理店なんで、そうするとかなりの収益ですよね。
そうで、そのクライアントっていうんだけど、お客さんの、はい、要は企業ね、
はい、
企業の方でを裏切らないものを作って、しかも効果も出すっていうの、
うん、
宣伝してよかったみたいな、
すごいですよ、
こんだけ売れましたみたいなさ、は
い、
それができるからすごい。
で最初に言った
けど、そんな広告代理店の中でぶっちぎりトップは電通さん、はい、で博報堂、
サイバーエージェント、グラフを見てもぶっちぎりですから
ね。ぶっちぎりだよね。
1位ってすごいですよ ね。
1
位は揺るがない。
1位は揺るがないね、っていうのが広告代理店で、
はい、
でまあ最初に捨て間きっかけの話かもしれないけれども、
はい、
まあみんなそういうところにね、まあ、地方には地方のこういい代理店があるわけですよ、
はい、
電通ほどではなくてもね、うん、でそういうところは頑張ってるから、
うん、
そういうところに頼んでいいね、
うん、
こうチラシを作ってもらいましょうとか、
うん、
新聞に入ってるさ折り込みって言うんだけどチラシとかもさ、
うん、
そういう代理店が作るんですよ。
そうなんですよね。
あと作るって言って作れる？
作れません。
どこに頼みゃいいんだよみたいなさ。
電通に頼みます
どの口が言う何千万は払うのかい？
払えません
ね、
はい、
だからその代理してくれるということだね。で世の中宣伝が大事ですと、
そうなんですね、
宣伝をお金払って正々堂々とやりましょうと、
はい、
いうのは今回の、
はい、
ゆりの勝手にオンラインサロンというか松木一人で喋りましたよ ね。
そうですね。
たまにはいいじゃないか。
喋っていただいてありがとうございました。
まあ君から聞いたことを元に話してるわけで、
はい、
うん、でね、そういった意味ではもう正々堂々とコマーシャルをさ、
ね、
バンバン打ったり宣伝して活躍している方が、
はい、
いらっしゃって、
いらっしゃるみたいですね、
その方がどうやら今日のゲストのようでございますよ。
どなたでしょう？
誰でしょう？
宣伝をたくさんやってくださってる。
多分だからさ、コマーシャルとかで見たことある人なんだろうな。
そうですよね。ちょっとワクワクですね、う
ん、ワクワクだね。
かけてみますか？
うん、かけてみよう。出るんかい？
出るんでしょうか？
その言うけど不安なんだよ、これはさ
ちゃんと出るのか不安なところではありますが、
ありがとうございます。夢グループでございます。
もしもし。
はい。
あ、オカピーと申します。
はい。
お世話になってます。
ありがとうございます。はい。
石田社長いらっしゃいます？もしもし。
はい。
石田社長さんいらっしゃいますか？
はい、少々お待ちくださいませ。
はい。やべ、引かれたか今。
石田社長さんとは？
いや、なんかこの会社の社長を石田さんっていうらしいんだよ。
すごいですね。
それは事前に調べたんだよ。
一体どこの、まあさらっと何々ですって今聞きましたけど、
ね、オカピーですとか言っていいのかな。だどこいつみたいな。なめんじゃねえぜなんて思
ったりでしょうか。
もしもし。
もしもし。
はい。おはようございます。
おはようございます。石田社長さんですか。
はい、
それ
はい、
あ、オカピーと申します、
はい、山本優里です。よろしくお願いします。
いや、はい、あの私のことはみんな知らないと思うんですけど、社長は超有名人ですよね。
いやそんなことない、そんなことない。
あの夢グループっていう会社でしたよね。
はい、それはい、
の社長の石田茂弘さん、
はい
はい、
はい、よく CM で拝見させていただいております
ね、はい、社長
下手な CM じゃなくて下手な話し方なもんですから、
いや、
すごい
親しみが湧く CM だよね、
はい、
うん、あまりにも有名すぎて、いやちょっと今回ね、出ていただいていいのかなっていう感じ、
は
い、
ありがとうございます。お忙しい中、
いや、どういたしまして、ね、はい、
社長めちゃくちゃ忙しいんでしょ。
忙しいかって、
ね、うん、
いや、あの20代の時は忙しかった。
あ、そうなんです
か。30代になると同じことやったとしてみても、
うん、
大体時間的なものが10年経つごとに、
うん、
まあ半分の時間でできるようになってましたので。
あ、そっかそっか、効率よくなってる。
40代になればまずこの半分、50代になればまた半分。
あ、という、もう人としてすごいこうレベルアップしてるというか、はい、
今やってることを20代でやってたらば、
うん、
確かに寝る時間もなかったなと思います。
2,3 倍もっと時間かかって
た、ね、今は、まあ、何でも
すごい表現、
ま
あ、面白い、
すごい勉強になりました。
なるほどね、
はい、
いや熟してきてるわけですね、
はい、
で社長は今じゃあ何十代ぐらいになるわけですかね。
で 僕は62です。
あ、じゃあそこね、20代30代40代50代60代と、
はい、
もうアップテンポに
仕事を行って。でも今でもバリバリ現役で。
19歳で東京に上京して、
うん、あ、ご出身は
福島なんです。福島県
です。福島県なんですね。で20代で東京に上京。
19、高校卒業して東京に上京して、
はい、
で、まあ、仕事に就いたんですけども、どこも首首首で、僕、他の会社からいただいた給料合計というものが、
はい、
100万もないんです。
なんか後々大物になる人ってさ、
だ
いたい仕事を、ね、はい、断られてる人よく聞くようなエピソードで、まあ、社長もそんな感じで、
はい、
うん、あの自分から蹴ってたんですか、これはこんな仕事やってらんねえぜみたいな。そうじゃない。
いやいやいや、まずはどこだったかな、あの池袋のレストランで働いたらば、
ま
あ、
うん、
あまりにも訛りが強すぎて
確かに今は面影が
恥ずかしいから、もうあの石田君はもう明日から来ないでくださいって
言われたのが
中華レストラン、
はい、
その次が吉野家の牛丼、うん、
あ、はいはいはい、
僕これ肉が嫌いだったもんですから
肉が嫌いで吉野家
肉が食べれないもんで、自分の2食分の牛丼をお客様に売らずにして、自分が食べないとお客様に堂々と売ってたんです、
うんうん、
堂々と380円だったのかな確か、
うんうん、
それを2食分を売って、それをポケットに入れたらばお前泥棒かって言われてくれたの
それはねひどいですね濡れ衣、うん、
でその次は今度築地の市場、
いろんなところに出没してるわけですね、
うん、あの時間給が高いところ目指したんです。
ああね、そこはありますよね、うん、
築地の市場に行って働きに行きました、
うん、
そしたら築地の市場すごく広いのね。
あ、でしょうね、まあ、今変わっちゃいますよね。
だけどもまたそれを質問するわけ、はい、あのどこどこ の魚屋さんどこですかって聞いてみても、
うん、
ちょっと余りが強かったと見えて、
うんうん、
でお兄ちゃん何言ってるか分かんねえよ、邪魔よそこだよって言って
はい、はい、
場所を教えてくれないわけ。
あ、いや、なんか海外に行ってるイメージですね。
そうそうそうそう、
うん、
そんな中で、まあ、やっと届けたって言って戻ってくると、
うん、
何時間かかってんだとバカ野郎って言われて、バカじゃないって言われてね、
うん、
もうあんたはもう使い物なんないから、もう今日これで帰ってくださいと言われて、
うん、
かまぼこ屋さんだったのかな、確か時間給のお金をかまぼこでもらって帰ったというね。
あ、じゃあ、はっきり言って首が続いてたという、失礼ながら首みたいな、
すごい
で、言葉の壁がかなり大きかったみたいですね。
まあ、言葉とあと考え方が違かったのかなと思ってね。
で
もういつも首にするその経営者なり店長さんに、
うんうんうん、
僕はこんな僕を首にしたらもったいないぞとね。
ああ、なるほどね。
思って、
うん、見抜く力はなかったんですね。
そのもう少し僕をね、うん、長い目で見てくれたら、ちょっとあなたの会社をね、いい会社にできるのにという自信に満ち溢れてたの、その当時は。
でも今結果的にね、その吉野の方とかもし聞いてたら、
うん、
いやいや、あの時首にしなきゃよかったみたいな思ってますよ、きっと。とんでもない人たちです。
ね、
うん。で、で、その後、じゃあだったら自分でってことですか？
そう、19歳から自分で仕事をしました。
うん、
どんな仕事をしたかって、広告代理店と言ってみても、
うん、
まあ、よく酒屋さんとか、うどんさんに行くと、うんうんうん、その町内会の地図が生えてるのね。
あ、はいはいはい。
地図があって、その脇に、まあ、商店の、
うん、
例えば不動産とか、
うん、
あとは銀行とかの広告が入ってるわけ。
ああ、なるほどね。人
は自慢だようなという、
うんうん、
そのちょうど僕、酒屋さんに行ってる時に、
うん、
という来て、
うん、
紙が1枚がね、大きな紙が1枚、地図が書いてる時に、1枚が1万で交換されてるから、これは儲かるなと思って。
お
その高屋さんのおじさんに聞いたわけです。なんでこの紙が1枚地図が1枚1万もするのって聞いたらば、
うんうん、
まあ自分のところ広告が入ってるからねと、
うんうん、
広告って1万もらえるんだと思って、
うん、
それですぐ自分で1万円の出費を惜しまずにして書店に行って、
うんうん、
東京23区の一軒一軒載っている地図があるのね、
うんうんうん、
まあ、町内会ごとに誰が住んでるよ誰が住んでるという地図が買ってきて、うんうんうん、それを文房具屋さんで自分で貼り付けて、
うん、
で、まあ、その地元の町内会の中のラーメン屋さんとかに回って一番の広告を集めてたっていうのが19歳だ
った。すごいです、19歳で。
すごい
です。いや、それってはっきり言って広告代理店を自分でやっちゃったみたいなことですよね。
そう、うん、19歳
ですね。すごいですね、アイデアマンなんだね。
で、アイデアマンじゃないですよ。
違うの？
だって、いやいや、広告というものが、
うん、
こんな形でお金になるもんだと思ったということで、即やりたくなりますで
しょ。実験してみたかったみたいな。
紙1枚柄って、紙1枚とか紙1枚が、
うんうん、
まあ、名刺代の大きさが1万円でもらえるんですもん。
うん、ですよね。みんな当たり前のように見てるけどね、そうやってよく考えてみればなんでだみたいなね。
うんうん、ところが、その営業したら逆に、
うん、
ね、今度は、まあ、営業しました、一軒一軒銀行に行ったり信用銀行に行ったり、
うん、
まあ、病院に行ったり、
うん、
まあ、いろんな企業に行きます。
うん、
すいませんが、広告この町会の地図なもんですから、広告一枠一万でお願いできませんかって言うと、
うん、
今度は大受けだったの。
へー、
受けて、なんだ君どこの人なのとね、黙ってるけどと
黙りがつ
く、うん、黙ってるけどどこの人なのって福島ですと言って、
うん
うん、で、君んとこの社長は、
うん、
いうわけで、社長はとね、
うん、
でどこの人なのって言うから、社長って言ってみても僕自分でやってますって言うわけですよ。で、まあ、それは大きな会社とか銀行にも行くんですよ。
でもちゃんと相手してくれるんですよね、話聞いてね。
その、
うん、
あなた石田君は何歳なのって言うから19ですと言って、みんなびっくりするのね。
そうですよね、
うん、
でびっくりするだけじゃなく、逆に19歳で、うん、ってことを応援してくれたわけ、頑張れよと。
あ、そっかそっか。
頑張れよってことは、うん、銀行に行ってみても1万円の寄付はもらえるわけ、その広告代ね。
へ
え。いや、これはありがたいなと思って、
うん、
それで自分は1日だいたい4時間ぐらい回ると、
うん、
まあ、1万円の広告が10件ぐらい集まったの。
いや、結構大きいじゃないですか。
すごい
ですね。で、2日間やれば20万集まったのね。
へ、
うん、すごい。
いやいやいや、他でバイトしてる場合じゃないみたいな額ですね。
そう、そのお金で今度何を考えたかっていうと、海外に行きたくなったの。
おお、
すごいです、ね、
海外に。
すごい、その19歳の石田さんはどんどん外へ、
うん、で、海はあるけども山もあります、畑もあります、
うん、
でも福島県にはバナナがなってないんですよ。 バナナ ね,
ですよね。
なるほど。
バナナをなってるとこ見たかったの、バナナなってる。
あ、見たことないからね、ショートにね。すごい純粋だね、考え方が。
沖縄は2件ばなってますよ。
ですね。あ、そうなんだ。福島ではバナナ見れないわけですね。八百屋にでも行かない限り。
あの八百屋で売ってるんですけどもね、うん、あとパパイヤとかもあれだっけ、その当時もな、うん、マンゴーっていうのが福島にはなかったのね。
なるほどね。
で一回まあね、あったかい国に行ってみたいなと思ったの。
はい、
うん、ハワイでもどこでも行かったの僕はね。
うん、
どこでも行かって、一番近い国はどこかなと、あったかい国です。韓国はあったかいですからね。
うん、
台湾も若干あったかいけど、じゃあ一番あったかい国はどこかなと思った時に、うん、フィリピンだったわけ。
おお、フィリピンってバナナを思い浮かべるけどね。
そうですね。
うん、
でフィリピンに20歳からも行ったわけね。20歳から。
すごいな。
で20歳から行って、うん、今度フィリピンに行った、うん、今度は中央いろんな国に行ったわけです、国に。
あ、そっからね、いろいろ海外へ。
うん、で海外に行くといろんなものがあるわけ、美味しいフルーツもあるし、
はいはいはい、
今度ね、安くしてって言うと安くしてくれるわけ。
へえ。そう、値切って値切れるんですね。うん、
日本でもしも、
うん、
あのスーパーに行ってレジのとこで安くしてっても誰も安くしないわね。
いやいや、何言ってんのかな、
うん、多分タクシーに乗ってみても安くしてって言うと安くしてくれるのね。
へえー、そうなんですか。
そう、何を買うにも安くしてくれって言えば安くできるのね。
あ、じゃあ言った方勝ちみたいな。
そう、
うーん、一応
それで、それが僕は快感になっちゃったわけ。
ああ、なるほどね。
快感になってしまってね。だから未だに僕のコマーシャルね、
うん、
今うちのね、歌手の星田入様に、
うん、
ね、社長もっと安くしてって言わせるのね。
あ、言ってるね、そういえば。
キャッ
チフレーズみたいな。
あれはさ、それが僕の二十歳の時からの、うん、自分のセリフだったわけ。
じゃあ他のね、あの類似のコマーシャルあるけど、あれ本音なんですね。社長がやってきたことだから。うん。
そこから来てる
んですね。星が有名さんになって、うん、同じようなことを海外に行って常にしてたわけ。
うん、あ、そういうことなんだ。
その時に、うん、その方が、うん、まあ、安くしてくれるんですわね、もちろんね。うん、例えば T シャツが、例えば、まあ、どうしようかな、1枚3、1000円で5枚買えるとしましょう、
うん、
T シャツがね、
うん、
そうすればね、5枚を1000円を500円にしてっていうやり方もあったんです。
お、はいはいはい、
でもそれよりも、うん、1000円で5枚の T シャツを10枚ちょうだいねって言った方が、
うん、まあ、よりね、
まあ、大体ニコニコしてくれるのね。
うん、うん、そっかそっか。
でニコニコしてくれるわけ、
うん、
でそれを僕は安く買って、うん、日本に帰った時みんなでプレゼントするわけですよ。
うん、
同級生にね、同級生から 、うんうん、大学なもんだから、
うん、
そうすると友達からもう人悪いなぁ、いや、ありがとうな、うん、ありがとうなって言われるのね、
うん、
で気分が良くなっちゃったわけ、
はいはい、
まあ、そんなのことで僕はもう20歳から海外に行って、
うん、
今度海外との商売というものが貿易という商売が始まったんだけどね、うん、
あ、貿易になるわけですね。
そう、今度貿易、
うんうん、まさにコマースですね、e コマースのね、
すごいですね、
貿易が始まって中国との4000年の歴史なんという中で、
うん、
まあ、絨毯を扱ったり、あとは化粧品を扱ったり、ロンズ商品を扱ってたの。
あ、なるほど、
うん、
あ、じゃあ社長、その時点ではバイヤーみたいな感じになったわけですか、今でいう。
そう、あの個人輸入とかね、うん、海外のものを個人輸入で、ね、うん、紹介しますよという、
へえ、
ことをいち早くやったりして、
うん、
すごいですね。
でそんな時に中国にいるとか香港にいる、まあ、大企業の社長様が、
うんうん、
僕に叱るわけです。
叱る、
ね、叱るですよ、スタート君とね、
うん、
君はね、こういうことをね、うん、個人輸入の仕事はいいかもしれないけども、
うん、
でそういう、ね、化粧品もいいかもしれないけども、
うん、
もっともっといい商品が中国にはいっぱいあるんだから、
うん、
この商品を、ね、販売した方がいいぞとね、
うん、あ、まあ、叱るというか教えてくれるみたいなね、
まあ、まあまあ、僕の商売を取り上げちゃったわけ。
あ、取り上げちゃったのか、それはまずいな。
その代わり、うん、うちの家を貸してあげるよと言っても、香港に住んでたわけ。
いや、バーターですね、それはまさに。
すごいですね。
うんうん、
じゃあ何の商品が一番いい商品なのって聞いたんです、そのね、オーナーさんに、
うん、
そしたらば、日本はシルクが高いんだと、
うん、
ね、シルクというね、
うんうんうん、
ものが高いんだと、
うん、
中国はシルクは安いんだと、
うん、
だからシルクでもどんなシルクがいいんでしょうかって聞いたらば、シルクのパジャマもあるし、
うん、
シルクのセーターもあるし、
うん、
シルクの下着もあるし、
うん、
シルクの靴下もあるし、
シルクはすご
くいいよ、いいよっていうわけですよ。
何でもあるんですね。うん、
で早速そう言われて日本に戻ってきて、
うん、
まあ、デパートに行ったらば、
うん、
高いわけ、シルク
が。シルクがね、高かったよね、シルクは。
なんでこんな高いのとね。
うん、
うん、
あ、現地の人が言ってた通りなのね。シルクは高いでしょうと。
高いんだと思ってね、うん、高ければ誰も買わないんじゃないかと思って、
うん、
まあ、あの時自分の中でシルクのパジャマが入ったんです。
はあ、
シルクのパジャマが3600円という。
うん、だってあの肌触りも違うんだよ、
シルク。たくさん売れたのね。
あ、
で今度シルクのブルゾーンを売ったわけ、
うん、
が5800円でね、たくさん売れたわけですよ、また。
いや、だって安いでしょ、はっきり言って、
うん、でも安いだけじゃなかったの、
質も良か
った。その時に、ね、うん、モデルさんが良かったの。
え、誰だったんですか。
まず第一号目のモデルは僕だったの。
自分です。社長、その頃からまずは自分で出ると。
うん、売れなかったの、
ね、
シルクのシャツを着てね、
自分がやってもダメだったと。
売れなかったの。
売れなかった。
これで、ね、やっぱり僕はね、
うん、
売れないんだなと思ったの。
なるほど。
それで、仕方ないと思ったわけよ。
うん、
で、そこで松方弘樹さんにお願いしたら、たまたま縁があって、松方さんの、
はいはいはい、知
り合
い
の方が社長いたもんですから。
いや、松方弘樹って大メジャーじゃ、なんでいきなりそんな方が出てくれるんですか。
すごいですね。
で、松方さんとお会いして、松方さんにシルクの商品を僕扱ってるもんで、シルクのイメージキャラクターになっていただけませんかねって話をしたら、いいよと言った
んです、ね、で社長、その頃松方弘樹ってすごいスターですよね。で、聞いてくれて、いいよって言ってくれたんですか。
そう、ところがパジャマ売れなかったの。
え、何がじゃあ松方
さんが着たパジャマ売れなかったの、イメージが合わなかったんだろうね。
あ、松方弘樹って富山の金さんとか、そのイメージが。
パジャマじゃないんでしょうね。うん、
一番売れた商品、
うん、
で、え、松方弘樹さんも入ってるシルクのトランクスというのがもうすごく
売れた。トランクス、 あるかもね、松方弘樹さんのイメージってね。かっこよく履いてるみたいな。500円でしかも、
そう、500円でしたの。
あの松方弘樹も履いてるパンツが
すごく売れたわけ。
へえ、
そうですよね。
で、すごく売れた反面、
うん、
すごいクレームもいっぱい電話が入ってくるわけ。
ああ、そういうのってつきものでしょうね、有名になればなるほどね。
いやいや、どうしてクレーム入ってくるか分かります、オカピー様。クレーム、どんなクレームなの。
もっと欲しいけど手に入んないとか。
違う違う、ね、あんまり売れちゃったもんだから、
うん、
ね、あの縫製工場が
腹
く生産するわけですよ、どんどんどんどん。
はいはいはいはいはい、はい、
だ、縫製がちゃんとしなくなっちゃったわけ、うん、
あ、
なるほど。
ちゃんとしなくなるってことは、トランクスは、
うん、
でもししゃがみ込むとお尻のとこからプリプリ破けちゃうトランクスになっちゃったわけ、
うん、あ、弱い作りになっちゃったもんね。
そう、それでお客様からみんなクレームが入って座り込んだらもうね、プリッと破けちゃったとかね。
うん、
ある方は銭湯に行ったんです。銭湯っていうね、
うんうんうんうん、
お風呂屋さんに行って銭湯に行って着替えて、まあまあまあ座ったら、まあ、みんなの前でお尻がブリーって破けちゃって恥ずかしかったとね。
いやいやいや、なるほどね。
こんなトランクスを俺を恥ずかしくてさ、恥ずかしくて、もう町内会で有名人になったとね、まで言ってね、どうしてくれるんでしょうかっていうようなクレームがたくさんあった商品とかがあったんです、
あ、トランクス。まあ、それはなんか有名税的なね、ちょっと感じもありますけどね。
はい、
でも社長、私のこう記憶によると、おそらくそれって社長、今夢グループですけども、もう一つ社長がやってる有効っていう会社の方の商品じゃないですか。
そうだ、有効です。そうか、有効で松方弘樹さんとか、ね、岡田美樹さんたちがイメージキャラクターで、
ね、結構有名でしたよね。新聞とかにも広告確か載ってたん
です よ、まあ、新聞でね、1ページの広告を使って、
うん、
まあ、あの白黒広告なんだけども、
うん、
まあ、言われたのが、その広告を作ったの
は
僕だったんです、ずっとね。
ええー、そうなんだ。その頃からじゃあタレントさんを起用して、独自にね。
うん。
うん。で、商品。
広告代理店さんからもね、
うん、
もうね、この有効さんの広告はさ、ちょっとダサいと。
デザイン的にかな。
もう少し、ね、ちゃんとセンスのある方に作ってもらった方がいいですよって、十何年間言われておしました
。ああ、なるほどね。
何がダサいかというと、
うん、
単純にタイトルが大きく入るわけですね。
ああ、はいはい、目立たせたいと。
ね、うん、例えば、神 端なことです。松方弘樹さんも履いてるシルクトランクス500円と、うん、でトランクスが大きくドカーンと入るわけですよ、ね、で金額が本当に500円とバカでかく入るわけです
なるほど、まあ分かりやすいですけど ね、
うん、だからもう少しシルクだったからおしゃれな広告は作らないんでしょうかということを新聞社の内線から、うん、まあ、クレームじゃないけどアドバイスをたくさんもらいましたけども、うん、何分にも作ってるのが僕らもんですからそんなおしゃれなんて作れませんということで、
うん、
でそれずっと今有効っていう形でこうマーシャルを売ってました、
うんうん、
売ってた。じゃあどうして今度夢グループとね、
そうですね、有効はあるんですよね、今でもね、当然見ますけども、
うん、そう、どうしてと言った時に、うん、まず有効っていうのは通販会社でございましたけども、
はい、
今度自分の中で、
うん、
まあ、歌が好きだったの。
ああ、歌がね、それはもうちっちゃい頃から、
はい、そう、歌が好きでね、ちっちゃい時から歌が好きで好きで、
うん、
で、歌手になりたかったんです。
おー、うん、
それもアイドル歌手ね。
ええー、って言っちゃいけない。
ここからね、自分の中で芽生えちゃったわけ。まあ、ちょうど芽生えっていう歌も流行ったんだけども、
うん、
中古山口百恵さんとか森益子さんとか、
花の中さんと
か、同じね、同じ年なもんですから、うんうんうん、この方たちがみんな僕が勉強してるわけよ、福島でね。
ああ。
高校入試のって言って勉強してる時に、うん、テレビでさ、ブラウカーでさ、歌歌ってるわけ。
うん、
で、羨ましかったのね。
うん、
僕は勉強しなきゃいけない、なんでこの人たちはみんな歌を歌ってるんだと。あ、
それ純粋なんだね、その疑問が ね、
はい、
なんでだみたいな、
うん、そうで僕はね、こんなとこで勉強する場合じゃないだろうと、ね、
そこで行動に移せるとか、
歌を歌って、うん、みんなを喜ばせた方がはるかに、
うん、
ね、自分の人生、まあ、うん、いい人生じゃないかなと思って、
あ、はい、ね、自分が歌ってみんなを喜ばせるという。
素敵ですね。
社長、一歩間違えるとドラえもんのジャイアン状態になりかねないですね、それね、
うん、それで父に満ち溢れてたわけ、
うん、
で父に満ち溢れて、
うん、
でオーディションに行ったんですよ、
うん、え、行ったんですね、本当に。
すごいですね。
15歳の確かね、
うん、
夏休みだと思うんだけど、
いや、その時代ってほら日テレのスタタンとかスター誕生とかそういう有名なオーディションもありました、
ね、
う
ん、もちろんスター誕生ね。
え、出たんですか、オーディション。
もちろんもちろん。
え、大難事オーディションでしょうか、ちなみに。
え、まず僕受かりました。
え、書類審査まずパス、
まずね、出したらはがきで合格ですと。やっぱりね、
誰も受からないから、ね、
やっぱりね、おそらく日本全国のスカートムーンがいて、
うん、
ね、僕が歌が上手いっていうのは分かってんのかなと思って、
ね、大いなる勘違い。あ、なるほど、
うん、まず審査で受かりまして、
うん、
一応僕は福島市に住んでたんですけど、郡山の、
うん、
まあ、県民ホールかなんかであったんです。
はいはいはいはい。
郡山まで鈍行列車で行って、各駅列車で行って、
うん、
で、歌うよりもその前の日、
うん、
それが日曜日だったんです。
うん、
でその当時っていうのは土曜日まで学校ですから、
うんうんうん、
で土曜日、まあ、同級生って言ってみても、まあ、4クラスですから4クラスの、うんうんうん、まあ、友達をみんな集めて、
うん、
ね、みんな悪いねって、ね、みんなこれからも勉強してくださいと、
うん、
僕は東京に行って歌を歌ってますから
すごい、
ブラウンがね、みんなと会いましょうねと言ってね、
うん、
で同級生と別れをしたわけですよ。
はあ、もう行く気になる
の。僕は日曜日そのままスカウトされて東京に行く予定だったのね、うん、勝手に、ね、
自分の予定としてはね、
そうそう、もう中学もやめて、うん、
マイプランは、はい、
とで行きましたらば、うん、ですね、いきなり自分の番が来ました。
うん、
まあ本当に早かったのが、タタタタタタタタタタタタタ
タタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタ
ということが僕からすれば、うん、合格だと思ったので、
どんだけポジティブによく取るか、
分かるとは全然聞かなくてもね、
うん、
あ、この人は素晴らしいかどうかと言って、僕はもう合格だと思って、
うん、
帰ろうと思ったの、
うん
うん、そしたらまあ一応最後まで行ってくださいと言われたから、もうなんで合格の一時最後まで行かなきゃいけないのかなと思ったわけ
はいはい、
で待ってて、
うん、
ね、あとはいつ東京に行けばよろしいんでしょうかって言ったのね、
うん、
だから何のために東京に行くんですか、何番ですかって番号言ったらば、うん、あなた送ってますって言ったのね、
うん、
落ちましたとね、じゃあその瞬間に僕は逆に鳥肌立ったの、
うん、
どうしてかっていうと、
うん、
こんな恥ずかしい経験をしたことなかったわけです
よ。ああ、さすがにそこでもう全てを読めたと、自分はこの状態なんだって。
もうなんか、ね、体がね、急にね、うん、緊張しちゃったっていうかさ、もう自分が宙に浮いたような状態。
は
あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、まずいぞとね。 朝学校に行った場合に、ね、みんな何て言えばいいのかなってね、落ちたとも言えないしねとね、落ちたとも言えないし、言えないしなと、で月曜日の朝が怖くなっちゃったのね、そっからもう帰りのね、郡山から福島まで40キロの電車の中で、
いやそれで帰れないっていう人も珍しいよな、そんな体験でなかなか日本全国にいないっすよ。
涙は出ないけども、憎しみもないのね、なんでなんですかね、なんでどうしてどうして、もう少し僕の歌を聴いてれば味が湧くのに、頭の先ほどの部分でいいよっていう、この審査員がおかしいぞと
今度こっちに逆切れ審査員おかしいんじゃねえのみたいなちゃんと聴いてんのかみたいな、
歌うことをやめたのね。
あ、その時封印しちゃったの
と、もう15の夏、
いや、
人の前で歌うことをやめました、もうあれからもう早何年経つんでしょうかとね。
え、それからずっと歌ってないんですか。
ずっと歌ってません。
だって社長のところの商品で私知ってますよ、あのマイク、
カラオケ一番、
カラオケ一番、あれってそこからのトラウマから来てるの。
だ、人の、そうそう、もちろんもちろん、人の前で歌わないけども一人で歌うんだよ。
そうなんだ。一人では歌ってもだ分かんないもん。
一人では海辺に行って大きな声で歌ってるんです
よ。誰の迷惑にもならないぜみたいな。
誰もいないし、日曜日も大きな声で歌ってるのね。
いやいや、それ隠し撮りしに行きたいな。いや、でも今だったら社長の歌聞きたいっすよね、逆にね。
そうですよ。
その伝説のスタタンに落ちた、その曲もう一度みたいなね。
はい。
いや、逆に売れんじゃないですか。
いや、それで。自分も曲を作ったの、今から2年前に
今度もう作詞作曲
で、だ自分じゃ人の前で歌うのは嫌だけども人に歌ってもらえたらいいんじゃないかと思って。
あ、そういうことね。
そしたらば、もう本当にありがたいごとく、オリコンチャート、オリコンチャートで、10位以内が何回もあるので3番目ぐらいが3回ぐらい。
え、社長は作詞と作曲したんですか。あ、それ知らない。
印税もですよ、
え、ちょっと名前石田茂弘作曲ですか。
そう。
え、誰の曲。
誰の曲って単純にこういうこと、タイトルがね、夢スター春秋っていうタイトル一つ。
あ、そうなんだ。
あともう一つはね、いつも僕が言ってるごめんねっていうの、ごめんなさいありがとうっていうタイトルがもう一つ。
へえ。そう、え、オリコンに入った曲の作家なの。
すごいですね。一応ね、でも半年間の中で、半年っていうことは24回の中で、20回がオリコンチャート20位以内でございました。
すごいな。
印税ってもうね、印税
二次印税まで割烹割烹みたいな
印税で、
え、すごい。え、それ待ちしなかったですよ。
知らなかった。僕の頭からもらった給料の合計って100万にもなんないんです。
あ、だって私さ、オリコンの小池倉庫ね、先代社長知ってて、ヒットチャートも一緒に作ったことあったけど、いや、まさかそのオリコンに社長の曲が。いや、大変な騒ぎだ。
去年の8月、9月、10月、11月、12月、去年の1月ぐらいまで6ヶ月間、毎週オリコンチャートの20位以内に入ってまして。
すごいじゃん。じゃあ今作曲家としても名前ググリア出てくるわけです
ね。いや、それで、で印税ってのが入ってくるわけですよ。で印税、でこれ印税が欲しくて作ったんじゃないのね。印税が欲しくて作ったんじゃないの。だから印税が入ってきて、なんと印税がね、300万回したの。
すごい。その20位以内に入れば何曲か、
300万回したのね。
あ、すいません社長、すごくね、盛り上がってるんですけど、今ね、番組の尺がね、58分30秒で、これちょちょ切れたくないんだけど、今度また話聞かせてもらえません。パート2。
はい、パート2がぜひ聞きたいです。
あの
社長ね、
おかみさんのお願いならいつでも
ない。ありがとうございます。で、星名ゆりさんとね、名前似てる山本優里っていうのもいますんでね、
はい、よろしくお願いします。
よろしければこっちの方をね、どさくさに紛れてどっかにちょこっと出してもらうとかね、
はい、
そういうのも、社長、本当にね、パート2やりますよ。
わかりました、大丈夫です、
よろしくお願いします。今日は本当に
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。 すごいな。
もう、
ごめん。本当に。
辞書店で終わりました。
辞書店、ここで、5分で一応頼んどいたんだけど、社長喋りまくりだ、みたいな。
聞きたいことがちょっとたくさんありすぎて、
まあ、いや、面白いね、社長ね、石田さん。
第2弾、
第2弾やろうな。
です、はい。
いや、こんな知らない話あったんだ。マジか。
驚きですね。
いや、私も曲作ろう。
はい、
ということで、今日はもう、インスタとにかく、番組名入れてくれ、みたいなことで。
お願いします、皆さん。
ね、そういうことで、はい、この番組60分で切れちゃうんだよ、ね、コンピューターで。
すみません。
ね、すみません、そういうことで、
はい、次回もよろしくお願いします。
次回は石田さんじゃないかもしれないけどね。はい、うん、ということで、See you next time!